現代問題。現代問題は現代社会の問題をリアルに学術的に真剣に議論していくポッドキャストです。パーソナリティは私、西島と
私、マリンがお送りします。
現代問題第53回、2009年1月31日収録分です。はい、まあ無事に再スタートできてますね。
そうですね、はい、無事次の回も、
はいはい、取れました。ちょっとね、当初の予定からは微妙にね、
そうなんですよ、2日ずれて
たんだけど、まあマリンさんがちょっと風邪をひいたということで。
そうなんですよ、ちょっと慣れないですね、選挙を。
はい、
それでですね、黄色いウィンドブレーカーに、蘇れ千葉という、
はい、
ひらがなが、印刷されたですね、
はいはいはい、
怪しい服を着てですね。
それで街頭に立ってたの？
千葉の街をちょっとうろちょろしてました。
ああ、なるほど。
はい、ということでね、もう選挙ってでも本当に、大変なもので、
ねえ。
はい。やっぱり大学の先生から立候補された人の応援してるんですけど、もう、全然今までの人生ではやったことないような、コミュニケーションの取り方をしなきゃいけないみたいで。
あ、その、
選挙の
立候補した人が。
立候補した人がね。僕は、まあ、旗から見てたり、あとは聞いて、その人の話を聞いてっていう程度なんで、あれですけど、やっぱり、いやー、選挙ってこうなんだっていうのです。改めて。それこそ本当にもう、なんて言うんですかね、作り方は、本当に、はいはいはい。大変な、笑顔がもう365日でもないですけどね、24時間寝ながら笑顔みたいな、そういう感じみたいで。
まあそうだろうね。
ね
で、頭下げてなんぼだしね。
そうそうそうそうそう。本当に大変そうでしたね。
はいはい。
西島さんはどんな感じでした、最近？
あ、最近は、無事に卒業論文の口頭諮問も終わりましてね。
おーおーおー、よかったね。
はい、うん。まあ、いろいろと指摘されたところはあったんだけど、まあ、それも、うん、うん。まあ、一応想定範囲内というか、今後の課題。
対話でした。
うんうん。結構なんかね、割と、こう、舌も軽く、ペラペラ喋っちゃって。
うん、まあね、軽薄な感じで喋っちゃう、
はいはい、まあいろいろとね、言い訳なりなんなりをしてなんだけど、まあまあよく書けてるということなので、一応なんか優秀論文に推薦してくれるみたいなことは言ってたんだけど、まあまだどうなるかわからないんですが、
はいはいはい、
うん、次にまあまた決まれば報告したいと思います。
うん。時数何時でしたっけ？
時数6万字ですね。
6万字か。
ああ、それね、ちょっと2万字にちょっと縮小しないといけないんだけど。
それは何？優秀論文にな
った。もしね、採用されたら、規定時数にやって、学生論集っていろんなところに配布される、やつに載るから、まあ、一応規定に合わせてみたいな。
それきついな。
まあでも、その、投稿したりする際にはだいたい2万字ぐらいじゃないといけないからね。
あ、そうなんだ。
うん、まあ6万字ボンって載せてくれるとこも少ないでしょ。
あ、学会のね。
そうそうそう。
様々な企業とか
で、ね、うんうん。で、
確かに縮小しといた方がいいな。
そうそうそう。で、3月8日に、前から
言って。8日だよね。
8日。うん。
あっちだよね。
うんうん。にあるしね。はいはい、まあ。学会発表というか、
うん、
うん、それに向けてもちょっとスリム化を2月中にしようかなと思ってますという感じ で。
なるほど。
あとね、ここに来て大量のバイトがこう舞い込んできまして、みんなこう僕が、ある程度進学が決まり、
うんうん、
でなんだっけ。まあ、卒論も無事に終わり、っていうのを、はいはいはい、まあ、見計らってこう、研究関係のバイトがどんどんどんどん舞い込んできて。
うん。
この前やったのは、京都市、京都の、京都新聞の、 20年分ぐらいの、
うんうん、
記事の作品のコピー。
あ、言ってましたね。
うん。と、あと、京都の、なんだっけ、芸能関係の、これは明治期の新聞の芸能関係の記事の、入力作業。
ああ、入力。
うんうん。
それは何？全部入力するの？
まあ、芸能関係のやつの一部だね。
うん、
まあもうあらかじめ結構指定されたところをいちいちこう文字化していく、うん、打ち込んでいく、
はいはいはい、
作業なんだけど、それもあるし、あと、聞き取りの、テープ起こし、
ああ大変ですね、
あとなんかあったっけ、まああとその夏とか、それ以降ぐらいに、また資料整理のバイトしてみないかとかっていう話とか、まあ、とにかくね、いろんなバイトが一度に舞い込んできてるんですよ、今。
それはさ、うん、その、京都にいながらにしてやらなきゃいけないことが結構多いわけですか？なんか、ウェブとか、
ああ、京都に
やれる作業。
いながら、にしての方が多いかな。実際みんな京都で頼むからね。
そうだよね。ああ、完全に京都の人だもんな。
はい。
そこがね、いや、俺も今神奈川にいるじゃないですか。
はいはい。
うん、でもやっぱり神奈川は本当に東京の隣だしさ。
ああ、はいはい。
住んでるところは神奈川だけど、住民票はこっちだし。
ああ、俺も住民票はそっちだよ。うん。
あ、いいのに。
ん？もしもし？
ああ、いっそ映しちゃえばいいのに。
ああ、それもなんかめんどくさいかなと思ってるけどな。あんまり京都のこと知らないしって言うと変だけど。
あ、そうなの？
まあなんかすげえ偏ってそうな京都感だと思うけどね。まあ学生が行くようなとこばっかりで、まだあんまりお寺も回れてないしね。
そっかそっか。もう京都何年目？
京都、今年で5年目に突入するかな。
そうだよね。うん、丸4年だよね。
うん、そうそうそうそう。
そっか。長えな。
うん、びっくりだよ。
ねえ。
未だに、ね、京都に住んでるって感覚がないけどね。
でもさ。うん、博士まで行ったらね。
ああ、偉いことだよね。もう、
ねえ、
人生の半分ぐらい京都になっちゃうもんね。
そうだね。
ああ、きゃ。
いや、すごいな。
まあ、そんな感じでやってまして。
はいはい、
で、これはね、あともう一つ、僕のその、やってる、つなかるって、まあ、ポッドキャストとブログの方でも言ったんだけど、前回現代問題でも紹介したナルシストランス宣言っていう、まあ、うちの立命館の、院生がやってる、企画の写真展が、大学側に無断で撤去されるという事件がありまして、
はいはいはい、
で、それが、ちょっと、京都新聞に取り上げられたりして、騒ぎが大きくなって、で、僕がブログを書いてるハテナダイアリーって、まあ、ハテナって有名なウェブサービスありますけど、そのハテナダイアリー上で結構活発に議論がされたりしてて、で、僕のブログも引用されたりして、まあ、ちょっとした騒ぎになって巻き込まれたりもしてました。で、まあ、詳しいことは、まあ、僕の、つなかるというブログの方に書いてあるので、見てほしいんですが、うんうん、まだ、決着はついてないという感じです。
なるほど。
はい。
まあまあ。
うん。
まあまあ。あと、西島さんは、どれぐらい、その、まあ、当事者そのものっていうわけでもないですよね。
うん、まあ、その、吉野さんっていう、性同一性障害医療の、まあ、ミス、医療ミスの裁判をしている人を、その裁判を支援するグループに、僕はいるんだけど、まあ、それの関係で、うん、その、シンポジウムのお手伝いとしてね、行ってて、その、写真展の写真とかを、まあ、実際に貼ったりしたのは僕なんだけど、企画の段階には僕は全然関わってなくてっていう感じですね。まあ、だから、そこそこ近いけど、まあ、でも、あくまでお手伝いさんみたいな感じです。
なるほど。
はい。
そっかそっか。うん、まあ、この後ね、ちょっとまた動きがあるかもしれないけど。
そうそうそう。また、面白そうな動きとかあったら、お知らせしますので。
はいはいはい。こちらでも軽くフォローしていきましょう。
はい。
はい。
で、マジさんなんかありますかに話しておきたいこと。
うん、そうですね。やっぱり学期末っていうことで。
はいはい。
僕も無事レポートを出し終わりまして。
よかったよかった。
はい、ありがとうございます。で、一番最後に、うん、昨日まで、やってた論文が、
はいはい。
中国に関する論文だったんですけど。
中国ね、はい。
はいはい。中国の、まあ、台頭と、
うん、
で、それに伴って、まあ、中国の中で発生してきているリスク。
うん、うん。
で、そういうものを、まあ、共に、どっちにも目を配りながら、その中国を中立的な目でどうやって見たらいいのかみたいな、そういう、まあ、レポートのテーマで、中国って、まあ、覇権、中国が覇権大国論、まあ、中国が覇権主義になってどんどんどんどん大きくなっていくっていう、まあ、予測と、うん、あともう一つ中国はもう、崩壊して分裂するっていう。
うん。まあ、中国バブルが弾けたり、まあ、あとチベット問題とかもいろいろある
し、ね。そうそうそう。あとは、その国内で民主化の動きが強くなったとか。で、そういう形で、その覇権大国論と崩壊分裂論の間でかなり、うん、まあ、分かれちゃってる面がありました。う
ん、まあ、正直俺もどっちかよく分かりませんね。今の段階だとね。
そうそうそう。そうなんだよね。それで、うん、その、今回僕が受けた授業は、
はいはい、
その、いわゆる極端な立場に立たない、
うん、
まあ、中庸的な、
はあはあ、
中国感をどうやったら、得られるかみたいなのをテーマにして、
うん、
オムニバス講義で、
うん、
毎回違う先生が、
うん、
中国研究をしている、別、違う先生が毎回来るっていう形
の。なるほど。
うん、授業で、割と面白かったんですけど。
ああ、そういう形でのオムニバス授業は面白いね。
そうそうそうそう。うんうん、だから一つの、まあ、中国っていうテーマでいろんな先生が話してきてくれて。
はいはい、
うん、それで、僕の論文がですね、結局3000字以上無制限っていう、
うんうん、
まあ、指定だったんですね、はい、レポートが。
はい、
それで、一生懸命書いてたら、
うん、
15000字まで行ったんですよ。
まあ、もうちょい書けば卒論になりますね。
そうですね。はい、それで、ガーってやってて。で、でも、やっぱりそれぐらい書かないと、ちょっと、レポートとしても論じ尽くせないぐらい中国ってすごく大きなテーマで。
まあね。
うん。で、GDP の面から言うと、
うん、
中国は今年の GDP で3位になったんですね、うん、世界3位。うん、で、アメリカ、日本、中国で、ドイツをもう抜いたんですよ。それで、だけど、一人当たりの GDP っていうことで言うと、うん、その、国全体では世界最大なんだけど、一、うんうん、人当たりだとまだ100位近くなんですね。
うん、
それで、その経済大国としての中国っていうものが一つある、
うんうん。
その反面で、途上国の中国っていうのがある。
うんうん、
それで、どんどんどんどん格差っていうのが広がってきていて、
はいはいはい、
で、実際にその、農民とか、あるいは、労働者が起こすデモなんかもすごい数で増えてるんですね。
あ、そうなんだ。
へ、うん。93年には8000件、年に8000件しかなかったデモが、
8000件しかなかった。はいはい。うん、
2005年には、8万件になってる。
すごいね。
そう。それで、で、まあかなり僕が一つリスクの要因として考えてるのが、今のサブプライムローンのバブルに伴って中国経済っていうのもすごく落ち込んでるんですね。
は
い
は
い、それで、やっぱり中国っていうのは今までその国民の不満みたいなものを経済成長に伴う、
うん、
まあ景気の拡大とか、
うんうん、
あるいは、中国国内の、まあ、経済成長で結果気がつくみたいな、そういうところでその不満分子をだいぶ分散させてきてたんだけど、
うんうん、
いざその成長路線が弱まった時に、
うん、
その一気に不満がバーンと爆発しちゃう可能性があるんじゃないかっていうのをちょっと僕は考えていて、
はいはい、なるほど。
それで、今回僕が授業を受けてた中でも、中国は基本的に早晩崩壊しないと、
う
いう先生が多数だったんだけど、僕の感覚というか、まあ、僕が、レポートを書く範囲で調べ、書く範囲で、まあ、調べたことでは、
うん、
ちょっと大きな暴動が起こるような可能性もあるんじゃないかと。うん、うんうんうん。で、そういう趣旨で、レポートも書いたんですけどね。うん、うんうん。だから、本当にちょっと今回の景気の失速っていうのが、うん、特にやっぱり中国の不満を持っている人たちに与える、影響っていうのは結構あるんじゃないかなというふうに思ってまして。
うん、どうなのかね。まあ、その中国はこう、割とこう、世界の下請けみたいな感じで、いっぱい工場があって、一番安い、賃金でガン働かせてるっていうイメージあるけど、でもさ、今結構工場潰れてたりするのってさ、日本だと国内の工場閉鎖とかが多いじゃん。
うんうんうん。うん、
でも物はある程度作らないといけないわけでしょ？
もちろんね。
うん。で、そしたら一番コストがかかんないところで作るというと、逆に中国で作ってんのかなとか思うんだけど、どうなんだろう。
例えばユニクロなんかは、
はいはい。
基本的に日本国内の工場は動かしてなくて、
うんうん、
全部海外の工場で生産してるんですね。
そうだよね。うんうん
うん、だけど、その他の製造業に関して、
はいはい、
例えばシャープが赤字7000億円、
うんうんうん。
で、トヨタも今赤字4000億とか5000億っていうふうに言われていて、それが1年の赤字じゃなくて、
うん
10月から12月とか。
すごいね。
あとは9月以降で、そういう赤字ですからね。
はいはいはい、
だから、まあ、とんでもない、事態が起きているわけで、
うんうんうん、
そういう意味では、もちろん、作るっていうものは、どこかでは作らなきゃいけないっていうのはありますけど、うんうん、西島さんが、予測するように、
うんうん、
日本国内はコストが高いから、とりあえず止めて、中国でいっぱい作る。うんうん、まあ、中国はそのまま作らせておくっていうことは、うんうん今起こってるとしても、
うん、
もう、やがてなくなっていって、うん、中国の工場も生産調整が絶対に起こり始めてるし、今も実際に起こっているはずです。で、そういう意味では、まさに西島さんが言ってるのは、世界の工場としての中国となると、うん、要は世界の需要で回っていた、中国は回っていたわけですよね。はいはいはいはい、だから、その世界の需要が縮小していけば、その中国の労働っていうのもどんどんどんどん少なくなる。中国で必要とされる労働力も、まあ、少なくなっていくと。そしたらやっぱり中国でも失業者が増えて。で実際に今中国国内で失業者がかなり増えてきてるっていうレポートも出てまして。そういう意味では日本の状況っていうのが、まあ、今派遣切りとか、かなりもう正社員にまでこれからどんどん食い込んでくると思いますけど、そういうのがもう中国でもかなりの規模で起こっていると、う
ん、なるほど
いうことはあると思いますね。
ちなみにそのマリンさんのその大きな暴動が起こるかもっていう予測はさ、今年中とかなの、はいはい、何年
うん、今年中には確実に起こるでしょうね、一回は。で、うん、もちろん中国政府っていうのは、そういう、はいはい、大丈夫ですか？
まあ、大丈夫ですよ。
中国政府っていうのは、まあそういう暴動を抑える力っていうのは、
うん
もちろん持っているわけで、
うんうん。
で、政治の権威みたいなものもやっぱり落ちてなかったんですね。
はいはい。
だけど、まあ、ここで、サミュエル・ハンチントンっていう政治学者が言っている、はいはいはい、ギャップ仮説っていうですね、理論が、まあ、理論というか概念がありまして、
うん、
まあ、高度な資本主義体制を構築した国でも、
うん、
その民主化が進展しないケースがあるということをそのハンチントンは言っていて、でそれはどういうケースかというと、まさにその戦前のドイツ、イタリア、日本みたいなものがそうなんですけど、経済成長がいい状態では、経済成長がまあできている状態ではその国民の不満もまあ今の中国みたいにそんなに高まらないんですが、一時それが落ち込んだ時に一気に国民の不満が爆発して、その政治的な権威が下がると。
うんうんうん、
で、例えば日本ではクーデターが一時すごく頻発しましたけれども、はいはいはい、そういったような形で、その政治に直接的な、政治に対して直接行動に出て、
うん
まあ、デモとかで政権を転覆させると。体制を変えると。うんうんうん、そういう まあ、動きが、経済成長がとどまると民衆の間で起きてくると、
うんうん、
でそうなってくるとその資本主義と民主化っていうのは必ず、両立するというふうに言われてるけれども、
うん、
そうではなくって、うん、あの最初に資本主義を導入した国で民主化が進んでない場合っていうのは、うんうん、逆に経済成長がいい時はそのまま、まあ、あの政治も、
うん、
政治に対する不満もそんなに高まらないけど、
うんうん、
一旦その不満が高まった時に国民がかなり直接的な行動に出て、うん、フラストレーションが一気に爆発して、
うん、
その政治体制がガラッと変わっちゃうと、
うんうん、
で実際に日本とかドイツとかあとは戦後の、ラテンアメリカなんかもそうなんですけど、うんうん、あの資本主義を採用した後に、うん、その民主的な体制に移行していく中で、
うん、
その体制がその経済成長をた、持続できなくなった時に、
うん、
一気にその革命みたいなものが起こって、
うんうん、
で、ファシスト政権ができちゃったり、
うんうんうん、
あるいはそのチャベスみたいな、その社会主義的な政権がパッとできたり、
うんうん、
そういうことが起こると。そういう話なんですね。
うんうん、
で中国に関してもやっぱりそれがあって、中国の場合は逆に今共産政権ですから、うん、その民主化運動っていう形でクーデターがバーッと起きるかもしれないなと思っていて、うん、そうそう。で、これは本当にまあ、予測の範囲を出なくて、
うん、
分析の結果そう言えますっていうにはあまりにもちょっと乱暴な議論になっちゃうんですけど、
うん、
でもやっぱりソ連が崩壊する時も、
はいはい、
僕は今回の、今期の授業で、
うん、
市場対国家っていうその市場と国家がどうやってその市場っていうのは自由主義陣営、
うんうんうん、
国家っていうのはまあ社会主義陣営のイデオロギーで、
うん、
その市場と国家の対立っていうのがどういうふうな変遷をたどってきたかっていうのを歴史的に追うっていうですねテーマで今期ゼミで臨読をしてたんですけど、その中でそのソ連とか、
うん、
あとは島しょ国が、
うんうん、
そのソ連が崩壊する1週間前までソ連は絶対に崩壊しないっていうことをずっと、しかももうそれは口だけで言ってるんではなくて、みんながそう思い込んでる、
うんうんうんう
ん、だからまあベルリンの壁が壊れても、
うん、
あれはその東ベルリンがその、うん、西側に囲まれてたからだと、
はいはい、
だからヨーロッパの中でまあドイツが浮いちゃってたからあれは一気に民主化が起こっちゃったんだけど、
うんうん、
ソ連の場合はもう確固たるイデオロギーもあるし、
うんうん、まあ地理的にも
離れてるから絶対にソ連は崩壊しないっていうのを、うんうん、まあソ連の高官が一週間前までずっと言ってたみたいなのを見てると、やっぱり誰もが崩壊しないと思っていても、
うん、
ふとしたきっかけでダダッとなだれのように、
うんうん、
動きが出てくると、
うん
うん、そういう可能性は僕はすごくあると思う。ですよね、うん、
でもちょっと難しいのはさ、
うんうん、こう
中国のその今の、状態っていうのはさ、まあ、中国一応今建前上はその共産主義政権だけど、うん、内実はかなり資本主義が入り込んでるわけでしょ。
もちろんもちろん。
でそれでその今回のその例えば経済成長がなかなかしないっていう結果はむしろその資本主義のまあ煽りなわけじゃん。だから、その、反動っていうのがどこにどう反動するのかなっていうのはちょっと気になるけどね。国民が。
反動の仕方がね。そうそうそう。だから逆に、その、資本主義に適応したからこそ、こういう状態になったんじゃないか
と。そうそう。だから、もう一度なんか、まあ、共産主義とは言わないけど、もうちょっとこう、まあ、例えば、労働者の待遇改善とか、ね。
左傾化するっていうことだよね。
そうそうそう。
まあ、逆に左傾化する可能性
もある。おかしな話かもしれないけど。
うん、
だから、落としどころとか、その、目指す方向、中国がこれから目指す方向っていうのが、まあ、民主化、資本主義化っていうのは、まあ、わかりやすいんだけど、でも、そっちにもあんまり明るい未来は今ないから。
うんうん、なるほどね。うんうん、だから、まさに、うん、その西島さんが言うことは、うん、そのギャップ仮説。
うん。
に重なってる面もあって、うんうん、ギャップ仮説っていうのは民主化が実現しないってことを、うんうん、まあ一応冷笑した事例、ね、うんうん、概念として言われてるから、だからそういう意味では中国が左傾化したら、うん、それ、そういう意味でもギャップ仮説にもなるよね。そうだな。だから、中国の場合は本当に特殊な国だから、
そうだね、
共産主義、一党独裁体制で経済だけ、
うん。
うん、だから、まあ、開発独裁ってよく言われるんだけど、うん、うんうん。そういう状況なので、まあ、政権に無理があることは間違いないんですよね。うん、
まあ、だからそこから、まあ、その、現政権に対するなんか、もう一つの選択肢みたいなのがボンって出てきて、中国の内情がそこからバーって世界に、また発信されたりすると違ってくるかなっていう気もするんだけどね。
そうだね。うん、まあ、そうだ。
なんであれね。
その本当に、
うん、
まだね、先が本当読めないんだけど、
はい。まあ、今年ちょっと注目の国ということで。
そうそうそうそう、
はい、うん。
ちょっとチェックを一緒にしていこうかなと。
はい、はい、はい。わかります。
はい。
じゃあ、今回ね、ちょっと現代問題再スタートしたということで、応援のメールも来てる、応援というか、メールが結構来てるので。
おー、激励のメールですか。
はい
はい、
はいはいはい、それをちょっと読みたいなと思うんですが、いいでしょうか。
はい、お願いします。
はいはい。ですね、まずはね、チルティさんから来てます。
あ、久しぶりですね。
はい。じゃあ、早速言いますね。
はい。
はい、お名前チルティさん。で、内容の方いきます。ヘビーリスナーの、チルティです、お二人とも大学院進学決まったようでよかったですね、
ありがとうございます。
入院生活楽しんでくださいということで、まあ、いろんな意味で入院してきますということで、
そうですね、
はい、じゃあ続けますと、
はい、
さてこれからの現代問題の配信について要望です。マリンさんが提案された読書会は大変面白そうです、リスナーの一人としては読書会で、選ぶ本を前もって教えてほしいですね。新書レベルであれば本土負担にならないので、私も前もって読んでからポッドキャストを聞きたいと思います。また
個人、嬉しいですね。
はい。また個人的には、ポッドキャストは、2週から4週に1度のペースで、これまでのように中身がある配信を楽しみにしておりますと。お二人の、専門の研究や活動ネタが面白いので、毎週では中身が薄くなる気がします。という、はい、
ああなるほどね。
で、最後に私が毎月読んでいる雑誌にあった興味深い記事を一つ紹介。クーリエジャポン、
はいはい、2月号、
うん、の僕はどんな風に死ぬだろうという記事。作家、リチャード・パワーズが自分の DNA の全解析を行った体験談を語っています。目立たない記事で小さな一歩ですが、逃れられない運命を知ることは、未来に対する感覚を変えるかもしれないですよ。これからの配信も楽しみにしておりますということで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
ね、チルジーさんもご無沙汰してます。
はいはい、お待たせしましたという感じ
で、お待たせしました。本当にまたメールね、いただけて嬉しいです、ね。
は
い、
嬉しいです。このチルジーさんのメールは、はいはい、前回のね、半分の、やつを聞いた後に、だから後半を上げる前にいただいたメールなので、だからその、はいはい、今回も一応ね、読書会を、前もって一応本決めて提示してたということなので、
そうですね。
まあこんな感じで、今後もやっていけばいいかなという気はしてますね。
はい。
はいはい。で、この、クーリエジャポン。
ええ。
うんうん。僕は、読んでないんですが。
はいはい。
はいはい。これの、なんだっけ、リチャード・パワーズが、自分の全 DNA を解析して、自分の逃れない運命をこう知るという記事があるというのは、ちょっとね、ちょっとこう、今回の、本の読書会の内容にも絡んでくるので。
そうですね。
はい、まあ、ナイスというかね。
ナイス、
ナイス、ナイス推薦ですね。
はいはいはい。
はい、このクリージャポン、ちょっと、まあ、ちらっと調べましたら、なんか、いろいろ、海外の記事を訳したりしてる雑誌みたいですね。
うんうん、そうそうそうそう。
うんうん、日本が。
割とリベラル系のね、
はいはいはい、
もちろんクリージャポンっていうぐらいだから、うん、フランスのジャーナル誌みたいな。
うんうんうんうん、
もので、
うん、
あの今月号はオバマ、はいはい、オバマを世界はどう報じたかとか、
はいはいはい、なるほどね。
あとは環境系の特集とか、
うんうん、
中田の特集なんかもやってたんじゃないかな。その中田が旅をしてて、でなんかあの人目覚めてるじゃないですか、環境とかさ世界貧困問題みたいなのに。でその目覚めた中田特集みたいな。僕はまあね、ああ中田特集されてるみたいな。
なるほど。
っていう雑誌で、
はいはい、
僕の周りも割と好きな子多いですね。
本当に。最近ね、
はいはい、
僕もなんか雑誌一つか二つぐらいは買おうかなと思ってるんですけどね、逆に。
それは何逆にって。
あ、いや、だから今までこうずっとネットで済ましてきたんですが、
ああ。
もう一回ちょっと紙媒体に戻ろうかなという気もしてるので。
なんか雑誌に愛着を持ってね、一つの雑誌を定期購読して応援するみたいな。
そうそうそう、うん、応援するっていうか、まあ、その、長いスパンでね、一つの雑誌を追いかけることで、その記事の変遷とか見れるし、
うん、雑誌ね、僕も、割と情報、今、偏るじゃないですか。
はいはい、
まさに、ウェブなんていうのはさ。
あ、そうだね。
うん。だから、デイリーミーって言われる感じで、うん、その、自分がチェックしてる記事。
はいはいはい。
が、あの、
うん。
週が選んで配信してくれるとかさ。
はいはいはい。Google ニュースとかもそうです
ね。そうそうそうそう。はいはい、だから、そういう意味でね、ちょっと、一回も買ったことない雑誌を最近僕買おうと思って、
なるほど、
買うってことしてまして、
はいはいはい、
この前はあの日経ウーマンを買って、
すごいね、
読んでたんですけど、
は
あ
は
あ、うん、なんかあの朝の30分体操で5キロ痩せとかそういうですね、
はあ、
そういう女子の特性を、
は
あ、働く女子のそのメンタリティをちょっと、
なるほど、
体得したいと思いまして読んだんですけど、はいはい、全くわからな い, っていう、
はい、まあそんなもんです。
そんなもんです、ね。はいはい、失礼しました。
はいはい、いえいえいえ、はい
はい、はい、
じゃあ次行きます。次、
はい
はい、じゃあ続いてのメールいきます。のんぶさんのメールですね。はい、じゃあ、内容の方いきます。こんにちは、お二人とも落ち着いたみたいでよかったです。私は30日まで試験期間で、まだテストと論文が残っています。配信ペースですが、週1回程度が聞こうとしても聞きやすいかなと思います。でも毎週収録だと大変でしょうから、今まで見たく1回分を2週に分けて配信するくらいがちょうど良いのでは。あと個人宛てですね。西島さんへ。西島さんの研究している今別町ってどんなところですか？例えば交通の便とか、コンビニまでどれくらいの距離とかで、マリンさんへ、
はい、
マリンさんの政治の話は分かりやすくて聞いていて面白いので、また解説をしてくれると嬉しいですということです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあマリンさんやれてよかったねという
なんか多分西島のさ、はいはい、今別町の話が聞きたいくて、ああ西島へって書いて、
そう
か、あ、やべ、マリンさん入れないとかわいそうだからっていう感じで入れてくれたんじゃね。
なんでこう深読みをしようとお互いし合ってるのかよくわかりません。まあまあ、僕の今別町っていうのはですね、まあ、北海道の、あ、北海道じゃない、北海道の手前、青森県の、一番北側の、津軽半島の、最北端にあるんですが、交通の便は、前にも言ったかもしれませんが、電車が日に4本しかないですね。
お、
はい、で、コンビニまでの距離ですが、まあ、今別町にコンビニが一つだけありまして、大川台の集落からは歩いて30分くらいかなのところに一つあります。ただし、スーパーがめちゃくちゃ遠くて、15キロ以上離れてますね。
じゃあ車でそれこそ20分とか。
ああ、そうそう、20分30分、15キロから20キロぐらい離れてる蟹田っていう隣町まで行かないとちょっとないので、まあ、個人商店とか、あと農業をやってるところが結構あるので、個人で販売したりもするんですが、
うんうんうんうん、
まあその大きなスーパーとなると、そこぐらい、15キロから20キロぐらい離れたところしかないという、まあ、まあそういうところ
で。なるほどね。 俺は全く一日滞在したら発狂しそうですね。うん、
ああ。いやいや、楽しいよ。お祭りの期間だからね。まあ、冬とかはちょっと本当にどうしようもなくなるかもしれないけど、雪もすごく降るのでね。
はいはい。まあ、
非常に、厳しい中ですよ。はい。
ねえ、のんぞさんも今度、
うん、
祭りの時にね、
はい。
時間があったら、
はい、ぜひ。
一緒に。
はい、あの、案内しますんで。
うん。はい、俺もついていこうかな。
ああ、本当に。
うん。あ、でも俺、踊れないからどうしよう。
あ、大丈夫、大丈夫。あの、ついて回ってる人たちもいっぱいいるから。あの、この前はね、
後ろついていけばいいの。
うんうん、フランス人とかが来てたよ。二人ぐらい。またなんで来たかよくわかんないフランス人だったんだけど。
すごいね。よくたどり着いたね。
そうそう。
なるほど。
はい。まあ、はいはい、そんな感じです。ということで。
はい。
はい。で、まだまだあります、メール。
はい。
はい、行きます。はい、こちら初めての方ですね。お名前、中谷さんという方です。
はいはい。
はい、じゃあ内容の方いきます。
はい。
ヤフーカテゴリーから、たどり着きました、素人の労働論を聞きました、僕もポッドキャストを去年から始めています。年齢は33歳、なのですが、10歳若い世代がどういうふうに今の世の中を見ているのか参考になって興味深かったです。引き続き頑張ってください。ではでは、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
33歳というとちょうどね、失われた10年というか、
ジェネレーション
ねえ。
なあ。
うん。
で、その方のポッドキャストっていうのはは
いはい。載ってなかったんですが、ちょっとメールアドレスから調べさせていただきまして。
うん、Google 先生に聞いちゃったわけ
です、
ね。
聞いちゃいました。で、ありがちポッドキャストっていう、ポッドキャストを、配信されてますね。
いやいや、メールアドレス、ね、はい、書くもんじゃないですね。
は
い
は
い、で、調べられちゃって。
はい、僕割とそういうところ、調べちゃう方なんで。はい。で、
意外とね。はい、はい、
う
ん
う
ん。
で、このありがちポッドキャストっていうのは、その、マスコットキャラがアリでして、で、
かわいいじゃん。
う
ん。
アリが、その、ガチンコファイトしてるみたいな、そういう、すごいね、綺麗な、うんうん、デザインをしていて、で、30代親父4人による、お笑いネットラジオです。前向きに楽しく生きる、様を笑ってくださいという、感じでね、30代の4人でやってるというなかなかね面白そうな。
多いですね。
うんうんうん。ポッドキャスト。
4人の大人が集まって、
はいはい、
収録するって感じ
ですね。はいはい。そうですね。
ああすごいな。
うん。
力入ってるな。
ね、僕らもまあね少なくともそれぐらいまでは続けたいもんですね。
そうですね。で聞いてみたの？
あまだ聞いてない。ごめん。
あ、そうかそうか。うん、じゃあ、俺にも教えてよ。
あ、はいはい。うん。うん、多分、ありがちポッドキャスト全部カタカナなんで、ググればすぐ出てくると思う。
うわぁ、現代問題で広められてる。
はい。まあ、気になった、ちょっとチェックしてみてください、ということでして。
はい。
で、実はですね、あと、シーサイドシティさんから2通来てるんですが、どうしようかな。半分は、今日の本の話なんですよ。
へぇ、はいはい。
はいはい。で、これは、多分、ある程度今日の本の解説をしてから読んだ方がいいと思うので、後半に回すとして。
え、
はい。で、もう半分の、まあ、雑談ネタというか、
はい。
はいはい。を、読みたいと思います。お名前、シーサイドシティさんです。
どうも。
はい。
はい。
西島さん、マリンさん、お久しぶりです。シーサイドシティです。まずは大学院入学おめでとうございます。大学院入院おめでとうございます。また入院って呼ばれてます。はい。
なんか気が重くなってきたわ。
まあまあ気楽に、これ、あえてかけてるプレッシャーだから。
はいはいはい。
で、今年も何かにつけて、現代問題とサブカルから始めようのセッション企画をぶち上げて、行きたいと思っていますのでよろしくお願いします。
はいはいはい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ぜひね、いろいろ一緒にやっていきましょう。
はい。はい、
で、さてそんな中ですが、いきなり前回のマリンさんの発言に引っかかるところがあったので叫ばしてください。
あ、どうぞどうぞ。
それは千葉県をめぐる一連の発言の中で成田を問いなかと言っていたことです。これは
やべ、
成田出身の私に対する挑戦でしょうか。
ね、まあ、シーサイドシティが出身だっていうのは知ってましたけどね、もちろん。
と、まあ、この辺までは冗談としても、千葉県は地域によって本当に全く県民性の違う面白い県です。市川、船橋、柏などは千葉都民、勝浦、立山などは、和歌山国庁文化圏。
あ、そうなんだ。
黒潮文化圏か。成田、
黒潮文化圏なの？
うん。和歌山からつながる黒潮の文化圏ってことなのかな。まあいいや。成田、何これ、富里？と、ん？なんだろう。ふざと？知らん。は、国際宗教、国際宗教都市など、いずれ劣らぬ特徴を持った都市が並んでいます。まあ、千葉談義はこの辺にして、これからも頑張ってください。それでは、ということで。
そうなんですよ、はい、あの千葉っていうのは本当に、うん、あのいろんな、まあ、人が住んでまして、
ね、内陸部があり海岸線も長いし、
そうなんだよね、
もともと戦国時代というか昔は3つの国だったからね。
あ、そっかそっか、
うん、下総上総で、あの房総半島の先っぽが阿波っていう土地だから、
うんうんうん、
まあ、それぞれね、違うでしょう、いろいろ。
そうだよね、分かれてるよね。
うん。
そうそうそう。それで、やっぱりね、その、一つの千葉県っていう枠の中で、うん、県民性というか、まあ、性質が違う人たちが住む地域、それぞれから支持を受けるみたいな。
うんうんうんうん、
やっぱそれがすごく難しいんだよね。
うんうん、だろうね。
だから、地域別で、例えば千葉都民が住んでる市川とか長良とかね。
うんうん、
あとは、半島沿いだから九十九里とか、
うんうんうん。
あっちは抑えたとか。そういうことはまああるんだけど、うん、やっぱり広く全域から、受けるような政策っていうのは本当に難しい、
ね。そうだね。ベッドタウンもあるし、工場もあるし、農村もあるだろうし、漁村もあるだろうし。そうそ
う。で、県議会はすごく保守的というふうに言われていて、47都道府県で、
は
あ、唯一ですね、男女共同参画条例がないという。
すごいね。
そう。しかも今、女性知事の堂本さんじゃないですか。
そうだよ。えらいこっちゃ
なんですよ。で、まあそういう形でですね、県議会もなかなか、複雑な状況にあるみたいな。はいはい。その政治的にも割と面白そうな土地です。は
いはい、なるほど。
はい。
まあ、そんな感じで、まあ、
はいはい、
千葉にも要注目ということで。
要注目
ということで。はい。で、またね、マリさんが千葉に行く機会も多いと思いますので。
そうなんですよ。
千葉のその、まあ、県民性とかの紹介とか、逆にこうね、シーサイドシティさんに千葉のこと聞いてみたりしてもいいかもしれませんね。
そうだね。じゃあ、千葉で、ね、激突で、ガチンコしてみてもいいですね。
はい。まあ、
はいはい、
そんな感じで、まあ、千葉にも要注目という感じで。
はい。
はい。じゃあ、じゃあ今週のテーマの方にようやく行けますか。
たどり着きますね。
はい。はい、ああ、長かった。あ、でも今週のテーマ、本のタイトルでいいか？
そうですね。
はいはい。じゃあ、今週のテーマ、高橋章一郎、理性の限界を読む、です、ということで。
はい。
はい。
ガチンコの書評、
うんうん、
企画みたいな感じで、
うん。まあ、とりあえず第1弾ということで、前回番組の中で、はいはい、Amazon のこう、ランキングを、見ていて、売れていて、そこそこ学術系の新書で面白そうなやつっていうので、まあ、たまたまこの理性の限界という本を、読んでみようということに。
いや、これ本当に売れてるみたいで、
ね、
僕の、まあ、実家の近くにある池袋の純駆動にですね、行ったら、売り切れでした。
はあ、すごい。
すごい。
嘘。
どこで火がついたんだ、こんな地味な本が。
ねえ、と思うよね。で、
だから、うん、僕は普通に図書館で借りたんですけど。
あ、本当に。
はいはい、はい
は
い、
僕は大学生協で買いました。
あ、生協で売ってたんだ。
売ってた。
あ、立命の生協でかいしね、
まあそこそこね。で、ちょっとじゃあ、あれなんで、なんで折り返しのところの紹介でも読みますか。
そうですね、
はい、
どんな本か。
はい、じゃあ
っていうことです、
はい、理性の限界をめぐる知的ディベート開幕 ということで、私たち人間は何をどこまでどのようにして知ることができるのか、いつか将来あらゆる問題を理性的に解決できる日が来るのか、あるいは人間の理性には永遠に超えられない限界があるのか、従来、哲学で扱われてきたこれらの難関に、多様な視点から切り込んだ議論、括弧ディベートは、アローの不可能性定理からハイゼンベルグの不確定性原理、さらにゲーデルの不完全性定理へと展開し、人類の到達した選択科学知識の限界論の核心を明らかにする。そして覗き込んだ自然界の中心に見えてきたのは確固たる実在や確実性ではなく…ということで、
はい、はいはいはい、でなんか匂わせてますね、
うん、匂わせてますが、あのこの紹介を読んでも実はこの本の雰囲気ってそんなによくわかんなくて、
うん、うん、ていうかね、まず文体がね独特なんですよね。
そうそうそう、僕もあの買ってみてびっくりしたんだけど、
うん、
本当にこう仮想シンポジウムみたいな形で進むわけですね。
そうそうそうそう、うん、
まあ司会者がいて、で、あとステレオタイプなというか、まあ大学生とか会社員とか一般の人がいて、あとはなんだろう、国際政治学者とか心理学者とか数理学者とか、
カント主義者とか、ね、
カント主義者とかロマン主義者とか、まあそういうそれぞれの立場に立ってものを言う人たち、
うんうん、
の、まあ、典型みたいな、まあ、いろいろ、な立場で物を生きながら、その、その、いろんな限界について考えていく、いろんな知識とか、そういうのの限界について考えていく、まあ、疑似対談風みたいな、ね、
うんうんうん、
感じになっているというので、まあ、でもこれ、結構昔から伝統的に取られている方法ではあるんですけどね。
そうです ね、まあ、プラトンの国家とかね、
そうそうそうそう、日本でもなんだっけ、山水人、なんとか門と、
ああ山水人形成門
と、ね、そうそうそうそうそうそう、
中井町民、
中井町民か、そうかそうか、あ、まあ、そういうのとか、まあ、典型的なやつだけど、割とでもあまり読んだことがなかったので、こういう、
うんうんうんうん、
あの疑似的な
疑似討論的な感じで進んでいくっていう。
そうそうそう、うん、まあなかなか面白く読めましたという感じ。
まあね、自分の一人で論文を書くときも、そのいろんな立場から、
うん、
例えば自分の主張もこういう説から見るとこういう面があってっていう意味で、論文でもそれは疑似的にやってるんだけど、いろんな立場に立ってね。うんうん、だけど、この本はまさに人が、その自分の主張をして、うんで、それに対する反応っていうのを別の人がしてっていう形で、一人の人が、その、何人もの人の立場に立って議論してるっていう。それは面白いところですね。まあ、正直僕一言で言って、この本、あんまいい本じゃないと思いましたね。
あ、本当に？
はい。はい。まあ、アローの不可能性定理も、ハイゼンベルグの定理も、ゲーデルの定理も、まあ全部、一通り頭には入れてたんですね。もちろん理論的に検証したりみたいなことはできなかったんですけど、
うんうんうん、
まあそこで知ってたものっていうのから、
うん、
まあ この本が一歩僕の知識をさらに先に進めてくれたとか、新たな、面を、知らなかった面を、に目を向けさせてくれたとか、そういう、その手応えみたいなのはなくてですね、
うんうんうん、
やっぱり僕が知りたかったのは、その不可能性定理っていうのが出てきちゃったと。
うんうん、
で、まあ、いわゆる理性の限界に直面したときに、はいはいはい、それから先どうやって、
うんうん、
物事を思考していくかっていうことをもうちょっと掘り下げて、
なるほど、
うん、変えてほしかったなっていう。
まあ、だから、入門書の域を出ないという感じですかね。
そうですね。理論の紹介で終わってて、はいはいはい、うん、そこがやっぱり、そこで終わらせたら、この理性の限界って話つまんないでしょっていうのが、うんうんうん、まあ、単純に最初の僕の、この本に対する立場表明なんですけどね。はいはい、西島さんどうでした？
あ、まあ、僕も、まあ、結構基本的には知ってることも多かったんですが、まあ、アローの話は僕は初めて聞いたので、
ああ、
うん、ああなるほどなという感じだったかな。まあ、あと、まあ、ゲーデルと、その、何？量子力学の話は、前から知って ったから、まあ、それの、詳しい解説というので、まあ、なんだろう、なんか違うところで出てきたら、この本をもう一回広げてみて、分かりやすい解説を読み直してみるかなっていう気はするかなっていうのもあるし、あと、結構細かい事例紹介があったので、いろんな人たちの、なんだろう、まあ、列伝的に読めなくもない。
あね、でもさ、うん、退屈じゃなかった、そのいろんな事例でさ、あの、結局、うん、なんていうのかな、ちょっと脱線的に書いてるじゃない。
あ、うんうんうん。
そこがさ、はいはいはい、なんか読みづらくて。
あ、本当に。
うん。
あ、それね、シーサイドシティさんとちょっと同じ感じだわ。
うん。
余計なことが多かったって書いてあった。
そうそうそうそう、はいはい。だからその理性の限界っていうとこに、そのタイトルつけたらもっとちゃんと踏み込んでいけよっていう。そういう不満、フラストレーションの残る。はい
は
い、
なるほど。
はいはいはい、本でした。まあ、文句ばっかり言っててもしょうがないので。
で、読んでない人には今話、ちんぷんかんぷんだと思うので、ざっくりこうね、解説をしていきたい、要約というか、まあ、簡単に議論の紹介をしてから、うん、展開、話を転がしたいんですが。
ええ。
はい。で、本当に簡単に、1章、2章、3章ずつ、ちょっと、まとめてみますね。
うん。
はい。まあ、なんか間違ってたら言ってください。
足りない点があって、僕はじゃあ、適宜入れていき
ます。まあ、基本的に、これは3つの、話、第1章、第2章、第3章で、まあ、それぞれ1つずつね、まあ、20世紀の画期的な発見を取り上げて、で、そこに見えた、その、ある種のそれぞれの限界性みたいな、ことを論じてるんですが、第1章ではまず、アローの、不可能性定理というのが取り上げられてまして、これ何かっていうと、その完全民主主義っていうのは実現不可能だっていうふうに、アローが証明してしまったっていうような、ことでして、これ何かっていうと、民主主義の、まあ、を成立させる、条件を4つほど、アローがちょっと提示して、で、全部がこう、なんだろう、成立するような、状態っていうのは、ない、無理だっていうふうに、なんか関数使って、まあ、証明してしまったという、ような、話で、まあ、基本的にはこの、今、いろんなね、政治体制が取っている民主主義というもので、の疑義というか、疑問、例えば民主主義の選択の仕方にも、どうしても、何がその民意か、何がその多数決で、例えば、一番民意を反映させているものなのかっていうのがよくわかんないっていうような、ことを、まあ、いちいち論じてるという感じです。
そう。
はい。
そうですね。
うん。
うん。で、まあ、かなり理論的なところもあって、
うんうん、
説明がね、例えば机に書きながらとか黒板に書きながらだと説明しやすいんだけど、うんうん、どうしましょうね、ここは。例えば先行の推移率とかさ、
はいはいはいはい、
そういった話も。
じゃあ、とりあえず僕がその2、3もこの感じでやっちゃうんで、で、はいはい、気になった引っかかったところだけ掘り下げて話していく感じにしませんか。そうですね。わかりました。わかりました。
はい。はいはい。
じゃあ、続いて第2章の科学の限界という、ものでは、ハイゼンベルグの不確定性原理というのが、取り上げられてまして、これは何かっていうと、ニュートン力学とか、まあ、いわゆる、いろんな事象がこう、いろんな、世の中の現象っていうのが、全部数式で説明できるみたいな形でこう、ずっと思っていたわけですね、その、19世紀までの、科学者とか物理学者っていうのは、うんうん、でもそれが、まあ、そういう中で登場したのが例えばラプラスの悪魔っていう考え方で、これ何かっていうと、全ての事象っていうのはすべてもう決まっていて、何がどうなるかっていうのはすべて決まっていて、あとは計算するだけなんと。で、実際に計算はできないかもしれないけど、うん、もし計算できたとしたらもう全部決まってるんだっていうような、まあ、考え方ですよね。
はい、はいはいはい、
まあ、まあ結論的なやつなんですが、まあ科学がまあすべてを説明できるっていう立場なんですけど、それが、うん、 まあ、20世紀に、できたこの量子力学っていう、すごい細かい、原子よりもさらに細かい、なんだろう、ところ、うんうん、を、まあ、の力学だと、その、今までのニュートンが、考えていたような力学のやり方が全然通用しないと。どういうことかっていうと、うん、その、電子のその位置とか運動量、っていうのは、まあ、すごいちっちゃい電子なんですけど、その位置と運動量は、まあ、もとも本来的に決まっているものじゃなくて、様々な状態が、共存、まあ、並列的に存在していて、で、そこにどの状態を観測するのかっていうのは、まだ決定されてなくて、観測して初めてその、いろんなところにある量子の点が、まあ、つまり観測によってその位置とかが決まってしまうっていうような、まあ、不思議なね、世界で、まあ、客観的に、存在している、自分とは関係なく存在している、なんか、ものを、観測者が、観測するんじゃなくて、観測者が観測することによって、その、ものの位置が決定してしまう、みたいな、そういう、まあ、ややこしいんですが、まあ、つまりその、なんだろう。実は、箱の中を開けてみるまでわからない。で、開けたことによって確定するんだよっていうような、そういうもので、で、これは何が違うかっていうと、そのラプラスの悪魔っていうのはあくまで、全部決定してるっていう立場なんだけど、ハイゼンベルグの不確定性原理っていうのは、まだ全然決定してなくて、いろんな状態が併存してて、それが観測によって初めて決定するんだ、みたいな、はい、そういうもので、まあ、これもその、全部の事象が説明できると思ってた、その、科学や力学が、まあ、揺らがされた発見という感じですね。
はいはい。
はいはい。で、
順調ですね、解説が。
はい、まあ、一応まとめてきたんでね。
素晴らしい。
はい。で、3番目、知識の限界なんですが、ここでは、まあ、高橋さんの、まあ、今までずっと論じてきたというか、他の方でよく論じてきた、そのゲーデルの不完全性定理というのが、取り上げられてます。はい。
うんうん、
で、この不完全性定理ってすごいなんか、めちゃくちゃ難しいんですけど、まあ、この3章なんかやたら難しくてさ、
難しかった
ねちょっと1章2章のレベルと違うだろうみたいな気はしたんだけど、
いや、これは高橋さんの、うんうん、この本と同じ古代史や現代史の、はいはいはい、ゲーデルの哲学も、
はいはい、
それは健康堂に売ってたんで、そっち買ったんですよ。
はいはいはい。
で、3章と読み合わせをしながらやったんですけど、そのほぼゲーデルの哲学の内容を、
うんうん、
まあ、カットペストみたいな感じでズバッて入れて。
ああ、なるほどね。
うん。だけど、僕はそのゲーデルの哲学一冊読んでもよくわかんなか
った。ああ、まあまあ。すごい簡単に言うと、このゲーデルの立場全く反対の人がいて、
うん。
それヒルベルトさんって言うんですけど、
はいはいはい。
ヒルベルトプログラムっていうのをやってた、数学者がいて、この人
全部、ね。
そうそう、数学的真理っていうのを、こう全部証明していこうっていう、壮大なプロジェクトを立ち上げた人なんですよ。で、うん、まあ、まあ、数学のまだ証明されてない、その、命題とかいっぱいあるわけで、それを、まあ、一つずつ証明していって、いずれはこう、完璧な数学っていうのがドーンとして立ち上がるっていうふうに思ってた人なんですが、うん、簡単に言うと、ゲーデルはこの人の夢をぶち壊した人ですという感じで。まあ、ゲーデルはその数学のね、そのシステムが、実は、その、証明できない問題がある。まあ、ゲーデル命題って言うんだけど、システム、まあ、数学のシステムが、まあ、ある種、こう、なんだろう、証明できない命題があったり、あるいはその、自分の、無矛盾性を証明できない、そのシステムが矛盾していないっていうことを数学のシステムは証明できないっていうような、ことを、言ってたりすると。まあ、簡単に言えば、まあ、数学で、数学の枠組みの中で、解けない 問題があったり、数学は完全なシステムではないよっていうふうに。
だから数学の枠組みの中で解こうとすると、そこで数式とかそういうモデルの中で矛盾が生じて、
うんうんうん、
そもそもの数学っていうものの成り立ちすら、問われちゃうような、その数学の、まあ、機能不全、
うんうん、
が起こっちゃうような式を彼が発見したっていうこと
です、ね。まあ数学は、バグっちゃうよっていう。
そうそうそうそう。
まあそんな感じの、やつなんです。